自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回はメルマガ読者さんからのご質問に三栗さんにお答えいただきます。
はい、
はい、ではご質問をご紹介いたします。
はい、
家計簿をつけたいといつも思っていて、つけても長く続かなくて、レシートだけ財布に溜まっていることの繰り返しになっています。家計簿を続けていらっしゃる方々はどういうコツがあるんでしょうね。もっと生き生きと日々を楽しみたいのに、どうしても生活のため、子供の学業のためと考えて、お金の不安が拭えず仕事を続けています、という、
はい、
ちょっと切実な
切実な
お悩みです。
お悩み、
はい、
ね、いやー、多分こういう方はいっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
うん、うん、いや、たくさんいらっしゃいますよね。
まあ、いつも言ってますけど、まあ、家計簿つけた方がいいと思いつつ、数字苦手でやりたくない、めんどくさいっていうのは、もうなんか多くの方の共通するお悩みだと思いますんで。
うん、うん。
はい。ね、そして、ね、だから、お金の不安が拭えず仕事を続けていますって。まあ、だから仕方なく仕事を続けてるって感じが、なんか、ね、うん、感じられますよね。
いや、そうですね。本当に。
なんか第157回でね。
はい。
似たような話っていうか、157回の、テーマは、仕事を辞めたい、でもお金が不安のループを脱するためには、っていうことで、ね、お金の話をしましたけれども。
はい。反響がありました。
ね、これがなんか、相当見られてるって言ってましたよね、生きさん。
そうなんです。SNS で、見られてたり、
うん、あ、見るっていうか、ポッドキャストだから聞かれてたのか。
はいはい。
はいはい。ね、うん、人気だったということで、まあ、今回も、そんなわけで、お金シリーズ。
そうですね。
お金シリーズなのかな、
はい、
はい。お金のお話をしていきましょうということで、
はい。
その157回で、どんな話したかというと、
うん、
まあ、貯金額から、もし今仕事を辞めたら、どれぐらい自由な日数があるのかっていう計算をしたんですよね。
そうですね。
はいはい。で、ちょっとその復習からすると、例えば貯金が100万円あります。で、月生活費30万円で暮らしてます。っていう場合は、月30万円の生活費っていうことは、1日あたりに直すと、一日1万円の生活費を使っていることになる。
うん。うん、
うん。うん。だから、100万円を1万円で割ると、100日になる。
うん。うん。
うん。だから、100万円の生活費っていうのは、だいたい100日ぐらい生きられるんだよ。なんていう話をしてましたね。
そうですね。そうですね。
はい、はい。
はい。
で、これをね、僕は、退職の公式って呼んでるんですけど、
お
う、うん、別にそんな偉そうなね、公式とか言わなくていいんですけど、まあ、なんとなく退職の公式って呼びたくなってて、
はい、
うん、で、退職の公式は自由な日数イコール、
はい、
貯金割る1日の生活費、
うんうんうん、
はい、まあ今話した話ですね、100万円の貯金があったら、で、1日の生活費1万円だったら、100万円割る1万円イコール100って出るので、
はい、
その出てきた答え、100っていう、100日っていうのが、うん、自由な日数というか、
うんうん、
仕事を辞めても、なんとか生きていける日数、
うん、
自由な日数。だから、その間に、次どうやって生きるか、うん、次の仕事を探すんでもいいし、 まあ、自分で仕事を作るんでもいいし、100日間の間に何とかするっていう話でしたね。
うん、うん、そうでした、そうでした。
はい。っていうのを、まあ、157回でお話をしました。
はい。
はい。で、家計簿ですね。
うん、うん。
はい。家計簿のお話で、
はい。
まあ、今言った退職の公式、生活費が分かる必要があるんですよね。
うん、うん、そうですね。うん、
で、まあ、なんか、自分の生活費を分かっているかどうかってどうでしょうかね。
うん。
うん。分かってるようで分からないっていう人も結構いるかもしれないですよね。
確かにそうですね。
うん。まあ大体何十万円だよっていう感じで、10万、20万、30万、40万、50万ってあったら、まあここ、大体うちはここですって。まあ10万単位ぐらいだったらね、なんとなく把握できてるかもしれないですよね。
うん。うん。
でも1万円単位で把握はできてる人は少ないんじゃないかなって気がします。
はい。はい。うん、
やっぱり、それって1万円単位だとね、やっぱり、なんか記録したり家計簿的なものがないと、うん、何十何万円みたいなのは分かんないんじゃないかなって気がしますね。
うん、うん、うん。
で、まあ分かんなければ、そんな10万円単位で、まあこれぐらいかな、でも別にいいんですけど。
うん、うん、うん。
で、だけど、まあやっぱり、157回の時にも言ってたんですけど、今の仕事がね、不本意で、だけどお金のために仕方なく続けてるっていうのだとちょっと辛いので、まあ貯金とか家計簿とかお金に向き合って、まあ今の仕事を何とかするっていうことを考えていくといいんじゃないかなと思うんですよね。
うん、うん、うん。そうですよね。
ということで、このメルマガ読者さんの質問で家計簿どうやってやったらいいの？コツは何ですかっていうことで、まあ一つここで僕が提案する方法、簡単だと思います。
はい、
簡単な方法。はい。この方法はですね、通帳法と言いますね。まあ勝手にいろんなものを名付けていくんですけど。
はい、いいですね。
通帳法で家計簿をつける。
はい。
つけることになるかわかんないですけど、うん。はい。まあ、ね、やり方は本当超簡単で、メインで使っている通帳っていうのが、まああれば、まあ、ある人が多いと思うんですけど、メインで使っている通帳の2行だけを見るっていう方法ですね。
うん、うん。2行。
はい。で、まあ、どういうことかというと、
はい。
例えば、毎月20日にね、30万円の給料が振り込まれるっていう人がいるとします。
はい。
はい。じゃあ、見るべき2行っていうのは、今月の給料日、の残高。
うん、うん、うん。
あとは先月の給料日の残高ってことですね。
はい。
はい、はい。ね、例えば、20日給料日だから、1月20日と2月20日っていうのがあったとして、
うん、うん。
1月20日、要は先月100万円でした。
はい。
はい。で、今月給料が入ったら103万円になってました。
はい。
はい。こういう場合を考えます。
残高がですよね。
はいはいはい。残高がですね。
うんうんうん。
まあ、給料日を基準にして、はい。残高を確認して、先月100万円、今月103万円になった。
うん。
って考えますね。あ、じゃあ、そういう例を考えます。
はい。
ここまで大丈夫かなこれ。
大丈夫です。
ポッドキャストでね、数字の話をしてる。頭ついていくのがちょっと大変かもしれないです。
はい。
はい、先月100万円、
うん、
今月103万円になっている、
はい。はい。
で、給料が30万円ですよね。
給料30万円。はい。
で、通帳残高が先月より3万円増えたんですよね。
そうですね。
うんうん。ということは、これは1ヶ月の生活費は30万マイナス3万円で27万円だっていうことがわかる。
うん、うん、うん。はい。
はい。だから、1ヶ月の生活費27万円です。はい。もうこれだけっていうことです。だから、何が言いたいかというと、このメルマガ読者さん、レシートだけ財布に溜まっているって書いてあるんですよね。
はい。
要は、レシートを管理して計算していろいろやんないと生活費とか家計簿ってできない。生活費把握できないっていうような悩みかもしれないんですけど、
うん、
通帳残高の2行を見るだけで大体の生活費分かりますっていうことが 言いたいことです。
うん、うん、うん、うん。簡単
はい、大丈夫かなこれ、ポッドキャストで伝わるのか、
はい、大丈夫です。何回も聞けますから。
あ、何回も聞いてください。はい。ということで、30万円の給料で残高3万円増えていたなら、30万マイナス3万円で1ヶ月の生活費27万円ってあっという間に簡単にわかるじゃないかと。
うん、うん、うん。
うん。細かくはいろいろあるけど、まあ、ね、やらないベストよりやるベターで、とりあえずこれで生活費、私の生活費はこれですと言っちゃっていいんじゃないかなと思います。はい、
うん、うん。
はい。で、また、さっきの、退職の公式に行くんですけど、
はい。
1ヶ月を30日って考えると、
うん、
27万円の生活費、月27万円の生活費っていうのは、1日あたりに直すと、27万円を30日で割ると、3×27になるので、9000円。
9000円。
1日あたりになると、9000円になるんですよね。
うん、うん、うん、うん。
で、それをもとに、さっきの退職の公式、貯金割る1日の生活費。
はい。
を計算してみると、103万円割ることの、9000円、0.9 万円。
うん。
0.9 とか言うと、わけわかんなくなるから。はい。まあ、計算すると114日になります。
はい。
はい。だから、今回の例では、仕事を辞めた後の自由の日数は114日っていうふうにわかる、
ね。うん。うん。
だから、114日の間に、次の仕事とか収入の当てが見つかれば OK と。
うん。
いうことになるんですが。
はい。
ポッドキャストで数字の説明いかがでしょうか
私は理解できました。
はい。
はい。で、うん。はい、これ、まあ、わからなかったら、何回も聞いていただきたいですし、
はいはい、
あと、概要欄に、このことを書いてくださっているブログを、
あ、そうですね。
はい。リンクを貼っておりますので、はい、それをご覧いただけたらと思うんですけれど、
はい。
ね、こうやって計算すると、本当にその、自由な日数がはっきりわかるので、じゃあ、どういう風に動いていこうかって、
うんうん、
こう、動きやすくなりますよね。
まあ、そうですよね。うんうん。ね、日数がはっきりすると、途端になんか、分かってきますよね。
そうですね。
114日って3、4ヶ月なんですよね。
うんうん。
3、4ヶ月かってなりますよね。
うんうんうん。
うん、
いや、できること、たくさんありそうですよね。
ありそうですよね。うんうん。で、やっぱり一番ね、簡単な、まあ、簡単か思いつく方法は、僕は転職サイトの登録だと思うんですけどね。
うんうん、
僕もね、転職サイトの登録はやりましたね。
あ、
辞めた後とか辞めようと考えた時とかにね。
はい、はい。
うん。で、サイト登録すると、まあ、ポツポツ連絡も来たりもするんですよね。
うん、
で、それを見て、お、ここ面接に行けば、次こういう仕事になってとかって、なんかね、見えてくることもあるので。
うん、うん。
なんか、お金が不安だ。だから、今の仕事を辞めたいけど、不本意ながら続けている。どうしたらいいかな、みたいな。なんか、このなんか出口のなさそうな問題が、ね、ちょっと見えてくるんじゃないかなと。思うんですよね。
そうですね。
うん、
うん、うん。まあ、次の仕事を探せる時間もありますし、
うんうん、
いや、もう、勤めはいいんだと。
はいはい。
自分で生活していきたいんだって思うのであれば、3ヶ月あれば、一歩は絶対踏み出せると思うので、
うんうん、
はい。
ね。3ヶ月あれば、このね、3ヶ月ってすごい大事で、これ前も言ったかもしれないんですけど、失業給付金っていうのがありまして、まあ、ちゃんと制度に加入していれば、はい。
はい。
まあ、一般的には失業給付制度、制度なのかな、うん、には加入してるんじゃないかなと思うんですけど、失業保険っていうのが多分、給与明細の中から転引きされていれば、それは失業給付金がもらえるはずっていう僕の認識なんですけど、うん、まあ、ちょっとご自身でも確認していただいて、はい、で、この、ね、失業給付金っていうのが、 自己都合か会社都合かで、ちょっともらえ方が変わってきて、
うん、
会社都合による失業だと、確か、まあ、すぐにもらえるはずなんですよね、その失業給付金。
はい、はい。
なんですけど、自己都合、要はもう、会社辞めたいから、今の仕事辞めたいから辞めますねっていう、この自己都合の場合は、その、失業給付金をもらうまでに、待機期間っていうのがね、僕の時はありました。10年前ですけど。まあ、ちょっとね、今の制度分かってないですけど。
はいはい。
うん。だから、その3ヶ月間は、失業給付金がもらえないんですよね。
うんうんうんうん。
うん、ということは、この3ヶ月間を乗り切ると、その後失業給付金がもらえるってことになるんですよね。
うん。
うん。すると収入の当てがあって、失業給付金という収入の当てがあるので、さらにもうちょっとこの自由な日数が実質的には伸びるはずなんですよね。
うん。本当だ。
ね。だから、この退職の公式による自由な日数が3ヶ月あるかどうかっていうのを基準になんか、考えていくといいんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。
確かに、それ考えると、
うん、
なんか、そんなに怯えなくて、大丈夫そうですね、
うん。うん。と思うんですけどね、僕はね。うん、
まあまあ、確認は必要ですけど。
確認は必要ですね。でも、一度もね、仕事を辞めたことのない方、要は、失業給付金を、かけ続けてきたというか、その、天引き、まあ、失業保険って、給与天引きで多分払うものだと思うんですけど、
うんうん、
要は真面目に仕事を10年以上続けてきた方は、結構その、失業給付金を受け取れる期間も長くなるはずなんですよね。
うん、うん。そうですよね。
うん。って考えると、その自由な日数3ヶ月だと思ったのが、実は、その倍以上あるかもしれない。っていうことになるかもしれない。そして、157回でも言いましたけど、実は退職金っていうのが出る人は出るかもしれないですよね。
うん、うん。
うん、
そうですね。
うん、そういうことを考えると、あれ実はこの会社辞めてもいいかもしれないみたいな、
うん、
ことが考えられるか、もしくは3ヶ月まで、あと1ヶ月分、その退職の公式自由な日数60日だったってなったら、うん、自由な日数を90日にするぐらいの貯金をすればいいってことになっていくので。
そうですね、うん。
で、これはなんか、そんな、めんどくさいそうに見えて、通帳法で。
はい。
通帳を毎月1回、給料日に記帳して、残高確認するだけで、計算ができるはずですので。
うん、うん。
なんか、そんな風に考えていったらいいんじゃないかなと、思うんですが、いかがでしょうかね、というか。
いやー。希望を感じます。
希望を感じに、ね、感じてくれればいいですよね。
はい、
うん。まあ実際に僕もその、そういうことを考えながら辞めたんですよね。
あ、これは、ね、三つくりさんがもちろん考えられたことですけど、
はい、
実践もされたことでしょうか？
あ、そうですね。はい。
じゃあ、もうこれ実践したら、三つくりさんが実践済みなので
。そうですね。
いけますよね。
まあ、あとね、僕、やっぱり、失業給付金っていうのが、あるって知ってたけど、本当にもらってみて初めて、あ、やっぱりこの制度ってちゃんとあるんだなって思ったんですよね。
ああ、
うん。
はいはい。
あ、うん。ね、なんか、あるけどもらってなかったら、あるらしいよって、なんかね、ちょっとね、そこに確信が持てないんですよね。
うん、うん。
あ、なんかね、今、確信持てないっていう意味で、今思い出したのは、年金ですね。
ああ。
うん、ま
あ、
年金って基本的にこう、たまに年金定期便が来て、いくらありますって出てるんですけど、これって本当にもらえるのかなって感じがするんですけど、
はい、
うん。なんか、そんな、失業給付金ってもらったことない人は、そんなイメージで、あるんじゃないですかね。
いや、確かにそうですね。
うん。ね。うん。僕は、2015年に辞めた時にもらえました。
はい。そうですね。ちなみに、はい。うちの兄も、もらってるのを聞きました、
うん。あ、そうですか。それは何年の最近のお話ですか。
あ、まあちょっと最近ですけど。
あ、そうなんです。あ、はい、じゃあ、
うんうん、
この、失業給付の制度はまだ、 生きていそうですね。
そうですね。失業保険ってことですね。
うん。失業保険。はい。
だから、あると思いますので、
うん。
大丈夫です。
ね。うん。きっとあると思います。そう、僕も、調べずにこれ喋ってるので、自分のね、自分の、10年前の経験を喋ってるんですけど。
はい、はい。
今もある、そういう制度はあると思いますので、うん、まあそのあたりを総合的に複合的に調べていくと、なんか希望が持て始めるんじゃないかな。
うんうんうん。ね、そうですね。これ全然気持ちが違ってくるので、
うん、
はい。ぜひここの一歩から始めていただければ、
はい。
いいんじゃないかなって思います。
思います。
はい。ありがとうございます。
はい。
では最後にメッセージをご紹介いたします。
はい、
エコさん40代女性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
きっと初メッセージかなと。
初メッセージのはずですよね。
はい、そうですね。
はい、
三つくりさんは人に話しかけることにあまり抵抗を感じないタイプだと勝手に思っていました。タイに長期滞在したり、土地を購入してフィールドを作ったり、お風呂やトイレを作ったり、ラジオや本、YouTube などでご自身の思いを全世界に発信していたり、たくさんの仲間の皆さんとつながっている。そんな三つくりさんが、自分はスーパーでも店員さんに探し物を聞けなくて、ひたすら自力で探すので、というエピソードをお話しされていて、え、そうなんだ、と嬉しくなってしまいました。私にとって有望同学の考え方を気づかせてくれた三つくりさんは本当に特別で偉大な方なのですが、そんな方も頑張って人に話しかけるぞという目標を掲げるのだなと思って、エストニアに一人旅なんて想像するだけでドキドキしてしまうような大冒険なのに、その旅の目標の一つがそれなんだと思って聞いていて楽しくなってしまいました。そういうお人柄も素敵だなと思います。もし、三つくりさんがとても社交的なタイプで旅慣れしていて、英語も堪能な方だったら、へえ、すごいな、という感想で終わっていたかもしれません。でも今、早く後編のお話が聞きたくてワクワクしています。イキさんの優しいお声、素敵な言葉選びにもいつも癒されています。これからも楽しみにしています。というメッセージをいただきました。これは、エストニアに
行ってきまし
たという、エストニアの話ですね。
はい。
はい。前編後編のお話ですね。で、まだ後編をこの時はお聞きになっていなかった。
はいはいはい。
という。
150回が前編なので、150回聞いて即メッセージしてくださったって感じですよね。
そうですね。
はい。いやー、ね、なんかそう見えるんだなっていう、なんか。ダメなんですよね。人に話しかけるのは苦手でね。
はいはい。
はい。なんかね、だって、こう、まあ、ポッドキャストもね、こう、全然問題ないっていうか、まあ、人前に出て喋るのも問題ないんですよね。
うん、
それは場が用意されてるから。話しかけるってこう、なんかね、こう、作っていかなきゃいけないじゃないですか。
ああ。
こう、場を。私が本当にこう話していいのかな、迷惑じゃないかなって。なんか、それが、うん、だから用意された場で話すのは僕にとっては簡単なんですけど、
うんうん、
話しかける難しい、苦手ですよね。
うんうんうん、はい。まあそうですね、勇気がいりますよね。
なんかね、前々回、本気のリーダーの朝会に行ってますってね、話したんですけど、まあ終わった後、やっぱ交流タイムってあるんですけど、
うんうん、
やっぱり話しかけるのはあんま得意じゃないので、まあ結構僕はポツンとしてたり
する。あ、そうなんですね。それは、チャレンジですね。
そうですね。もう、まあもうしょうがないかなと思って。
あ、
うん、もうなんか、そこは多少諦めが入ってます、ね。
あ、そうなんですか。
まあなんか、まあ俺は苦手だからポツンとしてもしょうがないなっていう気になってきましたね、最近ね。
本当ですか。
まあ、それでもね、その場にいたら、だんだん、ゆっくり馴染んでくるんで、まあ、いいかなと思ってるんですけど。
うんうんうん。
うん、まあ、だからね、まあ、そんな感じでね、こう苦手なことって誰でもあって、
はい。
もう、なんか、この年だしとか言いたくないけど、この年だし、苦手なことはもう無理にやんなく くていいかなと。あまりやんないようにしてたりもするんですけど、問題は、その、やりたいことの中に、今回で言えばエストニアに行きたいっていうやりたいことの中に、この避けて通れない話しかけるという苦手なことがある場合に、それはやるしかないんですよね。
うんうんうん
うん。エストニアに行きたいというやりたいことの中に、話しかけなきゃいけないという苦手なことがある場合はね、やっぱ頑張んなきゃいけないなというのは思いますね。
そうですね。確かに。
恥ずかしいですね。
え、そうですか。
っていうのは辛い感情ですよね。
ああ、恥ずかしいか。はいはいはい。うん、そっか、そういう気持ち
に。あ、話しかけることがね、僕にとっては。こんな感じなんですよね。まあでも、やりたいことをやるためには、あそこは頑張ろうと思うわけですね。はい。
三つくりさんがね、どういうふうにこう、見られているのかっていうのが、うん、エコさんのメッセージで分かりましたね。
ねえ。まあ、そう見えますよね、うん。こんなポッドキャストとかやってたらね。
確かにそうですね。うん、発信が得意な人って、ね、うん。ね。ね思いますし、ね、なんかこう物おじしないというか、
ね。
社交性があるんだろうなって。ね思いますよね、うん
うん。こんなもんです。はい。
はい、ありがとうございます。
また、よかったら、エコさん、またメッセージ、お願いします。
お願いいたします。私にもね、一言いただいて、ね、ありがとうございます。
優しいお声、素敵な言葉選び、いつも癒されています。
ねえ、いや、ありがたい。励みになります。
さすが生きたんですね。
ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。